体のこと教えて。昨日よりも健康に。体の話。アトピー性皮膚炎。アトピー性皮膚炎の治療方法。アトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う慢性の皮膚炎、湿疹です。その根本には、皮膚の乾燥とバリアー機能異常があり、そこに様々な刺激やアレルギー反応が加わって皮膚炎が生じると考えられています。アトピー性皮膚炎治療の中心は、ステロイド外用薬、塗り薬です。1990年代、ステロイド外用薬は怖い薬、という誤解が生じた時期がありました。マスコミや一部の医師による無責任なステロイド批判、医薬品の問題点を強調し、人々の恐怖心を煽ることで、アトピービジネスを行う民間療法業者もいました。ステロイド内服薬、飲み薬による全身的な副作用と混同して、怖がったり、急に湿布を中止したことによる症状の悪化を、すべて副作用であると混同したりして、ステロイド外用薬は使いたくないと話す患者さんもいます。しかし、怖がってきちんと塗らないと十分に炎症を抑えられず、かえって使用期間や使用量が増えてしまいます。正しい使用法とスキンケアが大切。ステロイド外用薬の使用法は、1日2回薄く塗ることが原則です。人差し指の先端から第一関節まで、チューブから押し出した量、約 0.5 グラムが、成人の手のひら2枚分の面積に塗れる量の目安です。また、皮膚を清潔に保つため、入浴やシャワーをし、刺激の少ない弱酸性の石鹸で軽く洗います。それに加えて、保湿剤の中から使用感の良いものを選んで、1日2回塗ります。炎症を抑えるとともに、スキンケアをきちんと行うことが、アトピー性皮膚炎治療にはとても有効です。かゆみを少しでも和らげる内服薬で、ひっかきによる悪化を防ぐのも効果的です。不安があるときは専門医に見てもらいましょう。ステロイド外用薬の強さには段階があり、顔や体など塗る部位により使い分ける必要があります。また、ステロイド外用薬で改善が乏しいような重症のアトピー性皮膚炎の人には、他の軟膏や皮下注射の薬も登場しています。疑問や不安がある際は、アトピー性皮膚炎に精通した皮膚科専門医の下で治療を受けるようにしてください。救急科内科。中西武久。問い合わせ、上野総合市民病院、電話 24-1111。 防災ネット。風水害に備えましょう。台風や大雨は毎年大きな災害をもたらしますが、警報などの防災気象情報を利用することで、被害を軽減することができます。テレビやラジオなどの気象情報に十分注意し、台風や大雨の危険が近づいているという気象情報を見聞きしたら、災害への備えをもう一度確認しましょう。建物の外の備え。窓や雨戸はしっかりと鍵をかけ、必要に応じて補強しましょう。 側溝や排水溝は掃除して水はけを良くしましょう。風で飛ばされそうなものは飛ばないよう固定したり、建物の中へ格納しましょう。大雨が降る前、風が強くなる前に行いましょう。避難場所の確認など、避難場所に指定されている場所への避難経路を確認しましょう。普段から家族で避難場所や連絡方法などを話し合いましょう。避難するときは、持ち物を最小限にして両手が使えるようにしましょう。避難が困難な場合は、建物の2階か安全な部屋、場所へ避難しましょう。問い合わせ、総合危機管理課、電話229640、ファックス240444。伊賀線だより。日戸駅で忍者かかしを発見。昨年4月から、公有民営化により、市と伊賀鉄道株式会社で運営している伊賀線は、市民の皆さんの活動により支えられています。日戸駅のホームには4月から忍者かかしが登場しました。これは日戸のふるさと会の皆さんが制作されたもので、車窓からも見ることができます。また、伊賀鉄道の駅舎を考える会は、駅舎の修繕や花壇作り、花植えなどの美化活動、稲子厚生保護女性の会は、駅及び駅周辺の清掃や、学生など乗客の方々への非行防止の掛け声などに取り組まれています。沿線地域をはじめ、市民の皆さんでマイレール意識を醸成し、伊賀線の積極的な利用・活用をしていきましょう。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852、伊賀鉄道総務企画課、電話210863。忍者かかしの写真があります。伊賀警察署だより。不法就労防止。日本を訪れる外国人は増加しており、伊賀市でも多くの外国人が働いています。しかし、就労資格のない人や在留期間が経過した人を雇い入れ、働かせると不法就労となります。雇用主も処罰の対象となるので注意してください。不法就労防止のために外国人を雇用する際には、在留カードの次のことをしっかりと確認しましょう。在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可欄の記載の有無。雇用主の皆さんは、外国人の在留に関する知識をしっかりと身につけ、適正な雇い入れに努めましょう。問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。笑いに潜む差別。財務部修税課。昨年末のお笑い番組で、芸能人が顔を黒く塗り、1980年代の映画のキャラクターに扮して登場したことに対し、黒人差別ではないかと物議を醸しました。 その映画と俳優が大好きだった私は、とても懐かしく、雰囲気も似ていると大爆笑しました。しかし、これは差別ではないかとの声が上がり、表現の自由なのか、それとも差別にあたるのかと議論に発展しました。このニュースを見て、なぜ自分にこの視点がなかったのかと反省するとともに、お笑いで表現することは、なんと難しいものなのかと、改めて考えさせられました。テレビ局側は、あくまでモノマネで、差別ではないとしていますが、差別の意図はなくても、長年差別に苦しんできた人々にしてみれば、その表現を見ることで嫌な気持ちになるように思います。視聴者全員が真似されているキャラクターを知っているわけではないですし、ただ日本人とは明らかに違う容貌の人を笑っているようにも見えます。当然、非難されるでしょうし、今後は表現を変えていく必要があるでしょう。一方で、笑いの表現というのも様々で、身体的特徴を誇張した言葉で笑いが起きることもあります。その表現で笑いが生まれるというのは、やはり心の中に人を見下して笑うという、人権とは真逆の思考が潜んでいるのではないでしょうか。毒のある笑いというのも、笑いの一種ではあるのですが、相手の身になって考えてみれば、差別が見えてくることもあると思います。日常生活の中での何気ない会話や行動についても、相手の立場に立つことや、人権の視点に立つことを意識していく必要があるのではないでしょうか。ご意見などは、人権政策課、電話 471286、ファックス 471288、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。